素晴らしさに勝るものであります。エペソ書4章4節から6節までお読みいたします。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時、召のもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられる、すべてのものの父なる神は一つです。すべてのもののうちにおられる父なる神。とありますが、神ご自身は聖霊を通してご自身の教会にお住みになられるのです。主なる神がすべてのクリスト者のうちに宿り、賜るのです。これが神の栄光の現れです。まことの教会はキリストの体です。まことの教会はその頭であるイエス・キリストと一つになって有機的な一つの体を形成するのであります。エペソ書一章22、23節にまた神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところですとあります。主なる神はすでにイスラエルのために向かって私が聖であるようにあなた方も聖なるものとならなければならないと言っておられるのです。主なる神は聖なる民をご自分の民として求めておられるのです。しかしキリストの満ちておられる教会はイスラエルの民よりもさらに聖なる神との深い交わりを持つものなんです。したがってあなた方も聖なるものでなければならないと聖書は言っています。エペソ書5章27節にご自身で死にや死はやそのようなものの何一つない記憶傷のないものとなった教会栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと書いてあります。私たちは以前にエペソにある教会が使徒の時代に送る代表的な教会であることを見てきました。同じようにスミルナにある教会は迫害の中に置かれた教会の代表でした。その期間は紀元後100年から306年まで続いたのです。同じようにペルガモにある教会は316年から500年にわたる時代の教会の代表なんです。316年にはキリスト教がローマ皇帝コンスタンティヌスによって国の宗教として承認をされたのです。かくして国家と教会との結びつきがこの時代から始まったのです。この国家と教会との結びつきを私たちは一つの結婚に、すなわち不幸な結婚になぞらえることができるでありましょう。316年から500年までの期間を通して教会はもはや迫害を受けることがなくなったのです。教会は外面的な平和を楽しむことができるようになったのです。すなわち教会と国家との共存の時代が始まったのです。一言葉で言いますならば、宗会が教会になったのです。キリスト者の群れである特徴は、すなわち霊的な交わりは、 だんだん組織的な関係になってしまったのです。私たちはここで国家と教会との簡単な比較を行ってみたいと思います。国家はこの世的な権力を持っております。国家はこの世の法律に従うものです。国家は剣を持つものです。国家がこの世を治めることは神の御心なんです。ロマ書13章一節をお読みいたします。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられたものですと。あと4節。それは彼があなたに益を与えるための神のしもべだからです。しかしもしあなたが悪を行うなら恐れなければなりません。彼は無意味に剣を帯びてはいないからです。彼は神のしもべであって悪を行う人には怒りを持って報いますと。しかし国家の支配と主イエス様の教会との間には大きな違いがあります。国家はこの世のものであり、誠の教会は天的なものです。誠の教会は霊の法則に従うものであり、イエス様の支配のもとに置かれております。国家と教会とが一緒にされてしまうとき、その結果は、それは堕落であります。マタイ伝書三章、三章一節、三章二節をお読みいたします。イエスは別の例えを彼らに示して言われた。天の御国は、からし種のようなもので、それを取って畑にまくと、どんな種よりも小さいのですが、成長すると、どの野菜よりも大きくなり、空の鳥が来て、その枝に巣を作るほどに、巣を作るほどの木になりますとあります。からし種が大きくなったということが、これは不自然な成長を表しているのです。国家と結びつくことによって教会は、この世的な権力を得ることになったのです。このような結びつきが、どのような結果をもたらすものであるか、ということについては、黙示録、中7章3節から6節までに記されております。まあ、末の世の教会についての箇所でありますが、ちょっと読み足します。黙示録中7章3節から6節までです。それから御使いは、御霊に感じた私をアラノに連れて行った。すると私は、一人の女が、火色の獣に乗っているのを見た。その獣は、髪を汚すなで満ちており、七つの頭と尻尾の角を持っていた。この女は、紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を限り、憎むべき者や、自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っていた。その額には、意味の秘められた名が書かれていた。すなわち、すべての淫婦と血の憎むべき者との母、大バビロンという名であった。そして私は、この女が生徒たちの血とイエスの証人たちの血によっているのを見た。私はこの女を見たとき非常に驚いたとあります。まあ、このような結びつきの例がペルガモの教会で始まったのです。私たちは今日でもこれと同じような発展を見ることが
ってきます。
パルガモの教会も脱教と共存の危険性を持っていたのです。このような脱教を通してパルガモの教会の中にはこの世に対しての明確な一線が失われてしまったのです。続いて第2番目の点について考えてみたいと思いますが、すなわちこの教会に対する主ご自身の啓示について考えてみたいと思います。主イエス様の言葉は常にご自身の啓示なのであります。イエス様は鋭い両刃の剣を持つお方です。中二節も一回お読みいたします。またパルガモにある教会の御使いに書き送れ、鋭い両刃の剣を持つ方がこう言われると書いてあります。高木に引き上げられた主イエス様は鋭い両刃の剣を持つ方です。主はご自分の教会に対して裁き主として立っておられます。剣は神の言葉を象徴しております。主イエスは死んだ人でもまた推しでもありません。主はご自分の教会に対して語り続けておられる方です。主イエス様の言葉は力です。主イエス様の裁きの言葉は両刃の剣のように切り裂く言葉です。主イエス様の言葉を通して全てのものは明るみに出され裸にされます。主イエス様の言葉は和らげることのできない言葉です。主イエス様はご自分の言葉を通してご自分を明らかになさいます。主の言葉は助けと命をもたらすと同時に裁きと死とをももたらすのであります。主の言葉は解放を与え、また守りを与えると同時に裁きを与え、また滅びをももたらす言葉です。ヒブル書4章中に説に、神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができますと書いてあります。主イエス様の武器は彼の言葉です。詩編三十三年の九節に、まことに主が仰せられるとそのようになり、主が命じられるとそれは固く立つとあります。主イエス様の言葉はそれだけで十分なものです。教会を勝利に導き、教会をあらゆる攻撃の中から守り通すことができるんです。しかし教会が罪と板に導かれるならば、主はこの世の教会を惜しみなく罰せられます。私たちはもしも主が私たちを罪の中にそのままにして置かれず、私たちを彼の言葉の剣を持って目覚めさせられるならば、それは誠に感謝すべきことであると言わなければなりません。聖書の中で神の御言葉は次の七つのものと例えられています。第一番目は鏡です。神の御言葉は鏡のようなものです。ヤコブ書一章二十二、二十三、二十三、二十四節に、御言葉を聞いても行わない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。自分の眺めてから立ち去るとすぐにそれがどのようであるか